はい、じゃあもう適当に始めました。
はい、お願いします。
お願いします。26回目。あ、なんか誰かから感想来てたな。
ほう、なの
ラジオの中だったら、
うん、
来てたんだっけな。かなえさんと俺のやりとりが一番面白い。
おお、嬉しい。イエーイ、
言ってくれてる人がいましたね。かなえさんのテンションが高い感じと俺の冷静な感じがいいと言ってましたよ。そこらしいです。そこか、ツボはって。
そこか。でも結構ない密度の濃い話してるつもりだったんです
けど。いい話してますよ、普通にね。うん、本当にそう思いますよ。
いや、うん、テンションそうですね、高いですよね。
高いです、う
ん。これででも高いんですか。
なんじゃないですか。うんうん。
いや、本当元気が一番。最近あ、うん、この前まで松岡修造っぽいですねって言われてたのに、最近アントニオ猪木っぽいですねって言われる。
完全に猪木ですね、もうね。元気が一番。
元気があれば何でもできるが、最近。
いや、本当元気があれば人生うまくいけますから。
ね
え。元気になれば全部解決。
ねえ、そう、本当に最近はそのことにピコさんといろいろお話ししてる中で、一番気づきがあって。
はいはい。
なんで私がこんなにちっちゃい頃から、一個の夢を追い続けて、
はいはい、
しかもほぼ達成してきたのかっていう原因が自分では分かんなかったんですけど、
はいはい、
あ、元気があるから、今ちょっと、
しゃくれちゃいました。今しゃくれ入って。
今しゃくれちゃいました。
元気があったからですね。
はい、だなって、なんか、もうすべてが、こう、パズルのピースが完成した感じになりました。
あ、私元気だったからな、
そうそうそう、うん。あ、私元気だったからか、みたいな。めちゃくちゃ簡単な理由ですけど、この30年ずっとなんか考えてて、
うんうん、
え、なんでやればええやんって思う、
うんうん、
なんか人の悩みとかあって、
うんうん、
なんでやんないの、そんなに夢だったらやればええやんぐらいで分かんなかったんですよ、
うんうん、
みんながやらない理由が、うんうん、だから全然話が合わなかったんですけど、元気ないからだって。
あ、そう、解決、それで、
うん、
それ実は根本原因なんです。
はい、
なんか、
うん、
私意志力が弱いんですとか、ね、うん、決断できないんですとか、
うん、
なんだろう、継続できないんですとか、それ全部もういろいろ説明できますよ、
うん、
なんかなんだろう、モチベーションが低いとか、
うん、
動機が違うとか、
うん、
けどそれ全部突破がして、
うん、
根本の根本の根本までたどり着くと、どういう原因かっていうと、
うん、
エネルギーが足りない、
ね、そこだなって本当に腑に落ちました。全部、あ、エネルギーがないから、ないってことは元気がないから、
そうですね、
うん、
だから意志力が弱いんじゃなくて、うん、エネルギーがないんです
よ、うん、ほんとそう。なんかあとは誰かをなんかなんて言うんですか、夫婦間でもパートナー間でも思い続けるとか、
うんうん、
なんか人間の脳みそは3年でドーパミンが切れるから。
もう切れてんの俺。
うん、そう、だから切れる、切れたその先も同じ一人の人を、
うん、
に思いやりを持って思い続けるのって、
うんうん、
これって元気じゃないともしかして無理なんじゃないかって。
まあそうですよね、やっぱ余裕がなくなったらね、はい、やっぱパートナーに雑になりますから。
いや本当そう思いました。だからすぐ関係性が壊れちゃう人って元気がないからなんだって、
うんうん、
で私一回好きになったら豚箱に入っても好きだよって言えるぐらい。まあそれもあの俗に言う重い女っても言うんですけど。
そうですね。
でもなんでここまで重くなっちゃうかって、依存でもないんだよな、何なんだろうって思った時に、相手がなんかしでやってきても許せちゃう、うん、なんか元気があるのかなって、
うんうんうん。
思いました。
元気があれば何でもできちゃうんですよね。
本当、
うんうん、
何でもできちゃう。
なんか俺例えば、
うん、
脱力ワンデイセミナーやろうとかって決めるじゃないですか、
はいはい、
元気があるんで、
うんうん、
内容なんで1日かで決まるんですよ、
うんうん、
っていうか20分で決めたんですけど、
うん、
全部、
うん、すご
い、もう書き出すだけなのベベベベベって書き分けで、けどこれ元気がない人って1個のセミナーもやれないと思うんですよね。あ、何やろっかなって。
元気な。
元気ないんです。
それは元気ないですね。
うん、本当元気があれば何でもできるので。
うん、だから本当に猪木ってすごいですね。
すごいです。すごいです。3だけしゃくれてるだけありますわ。
すごいですよね、あの人。まあそういう何かを成し遂げてる人たちって元気だから愚痴も言わないし。
うんうん。
なんかあったとしても、なんか困りごとがあったとしても元気だからそれひょひょいって乗り越えられちゃうというか、
うん、
すべては元気だって。
いやいい解決、いい根本原因ですね。
はい、なんか私が無意識に腸セラピーを、
うんうん、
に手を出したのって、最初は自分の肌がすっごい汚くって、うん、それの根本は腸だからに言ったんですけど、うんうん、腸ってやればやるほど元気になるから、うん、無意識に選んでたのかもしれないって思います。
元気になることを、ね、
そう全部
全部そうですよ、
うん、
けど人間ってね、元気になりたいので、
びっくりしました。なのでちょっと元気が出ることをもっと追求して、一つ、
うん、
全部のことにこういろんなことをこうやってるんですけど、なんでやってんの、元気になるためってい う,
うん、あ、一言にね、
はい、
集約されたと。
そうそうそうそうそう、超セラピーもそうだし、合唱部だってもうみんな汗かいて途中から、
ね、汗かいて歌えば元気になりますから
ね。ねミトコンドリアが震えて、
うんうん、本当にね、活性化して。
そうそうそう、全部ここだなって最近思ったんですよ。
いや元気ね、
うん、
みんな元気のこと勘違いしないでほしいんですけど、
うんうんうんうん、
別にほら元気できたっていう状態じゃなくて、うんうん、それはただテンションが高いだけなので、
うんうんうん、麻薬の一種みたいなもんですよね。
後々疲れますからやめてほしいんですけど、うん、元気って元の木に木、元気の感じ通り元の木に戻るだけなので、うんうんうん、その自分のナチュラルのエネルギー状態に戻ったら元気なんですよ。だから別に元気になるってその上に行くみたいなもんじゃなくて、
うんうんうんうん、
ただ自分元の自分に戻るってだけなので、
もう振り子だったら真ん中の、
うん、そうですね、そこに戻る、
うん、
病気っていう気を病むって書きますけど、 あれはその元の状態じゃなくて、
うん、
どんどん病んでっていってる、うん
う
ん、
でそのなるほど、
病み続けると病気になるわけですよ。
なるほど、だから暗くしてると病気になっちゃうとか、
うん、そうですね、だから元気って自分の元の状態のことなので、
うん、
実は個体差あります相当。
うん、なるほど、
だって元の状態って一人一人違うので、
へ
ー、俺とかなえさんでも元気になり方は多分全然違う、
うんうんうんうん、元気の状態も
違う
違う
し、俺は別にディズニー見ても元気にならないけど行っても元気にならないけど、かなえさんになると思うんですよ。俺疲れると思いますもし気を病みかねません。
マジっすか、元気になりますね。
気を病みかねないな俺の場合、人によって違うんで、
うん、
なんか自分のね、
いや
元気になれるような、それこそリセットしてくれるようなもの、習慣とかをいっぱい知っとかないと。
いや、ほんと、なんか夢を叶える学校の方で、今なんか多分聞いてないと思うんでベラベラ喋っちゃうんですけど、40代の婚活をしている女性が2人、
うんうん、
他の、その中でも一番こう面白いなって思うんですけど、うん、元気がないんですよね。
なるほど。
で、元気がない人たちって、そもそも、夢を叶えるって言ったってまず夢がないんですけどとか、
あ、はいはいはい、
え、やりたいこと特にないんですけど、
うんうん、
とか趣味、うん、趣味がないから来ましたとか
趣味がないから来ました、どういうことやねん、
趣味を見つけに来ましたみたいな、
いやいや勝手にどっかでやってくれよ。なんでお前の趣味見つけのお手伝いしなきゃいけない。
とにかくそういう人が多いんですよね、
うん、
で、なんかまあ婚活だから、じゃあ結婚したんだったらあのそういうパーティー行けばいいじゃないですか、
うん、
めんどくさい、
うん、
え、なんかどっかアプリでもやる、じゃめんどくさいだったらアプリで、
うん、
やっちゃえばいいじゃないですか、変な人いるかもしれないけど、カズちゃん当たれでって、
うん、
いや、めんどくさい、めんどくさいっていう言葉とでもだってがすごく多いんで、
なるほど、
あ、元気がないから好きなことも自分が何をしてる時に楽しいかも知らないんだ。
そうです。めんどくさいの正体ってどっかで話したんですけど、
うん、
なんかめんどくさいって思う人多いんですけど、いろんなことを、
うん、
でも皿洗うのめんどくせえなとかよくあるじゃないですか、
うん、
人間ってどういう時めんどくさいって思うのかっていうと、うん、その皿を洗うことによって生じるエネルギーコストが今の自分のエネルギーより大きいとめ
ん
どくさいと思うんですよ、
うんう
ん
う
ん
う
ん、だからそのおばさんは、おばさんで違う、うん、そのお姉さまはそのお姉さまはその自分の今のエネルギーの量よりもその婚活に行くとか、
うん、
婚活アプリをやるっていうエネルギー量の方が、
うん、
かかるコストの方が大きい、
うんね、
だから面倒くさい、
大きすぎる、多分本当大きすぎると思います、
面倒くさいって言うんですけど、これも根本を突き詰めるとエネルギーが低いから面倒くさいって思うんですよ、
ね、元気がない。笑顔もだから少ない、への字、
そんなやつ結婚できねえよ。
え、しないね、 から本当やっぱ元気にするのが一番なんだろうなと思って、う
ん、なんでね、
うん、
逆に言えばその元気な人ってめんどくさいって思わないってことなんですよ、
うんうん、
実は、
うん、
だってコストより自分の方が余ってるので、
うんうんうんうん、
別にこんぐらいいいかと思うんですよ。
なるほど、だから手間暇かけるようになるんですね。
そうです
ね、いろんなことにで手間暇かけるとまたそれでなんか価値が生まれて、うんうん、人が集まって、
そうですね、
ね、
なんで夜の方がめんどくさいって思うことが、
うんうんうんうん、
夜だと結構めんどくせえって思う時あるじゃないですか、
うん、
あ、髪かわすめんどくせえとか、
うんうん、確かに
あれって夜はエネルギー低くなるのが人間なので、
確かに一日に使うエネルギー量が決まってるから、
そうですね、もう低いんですよ夜は。だから面倒だって夜は思いやすいんですけど、
じゃあ本当に夜に仕事するのは結構切れてる状態で仕事をしてるようなもんって
ことですよね、膨大にあればいいですけどね、エネルギーは、うん、夜仕事しないですから、
もう朝から、
そうですね、
しかも朝早いですもんね、
早いですから
ね何時でしたっけ今。
今はね4時を、
すごいですね、
基本に。
で何時に寝るんですか。
12時かその前ぐらいですよ。
じゃあ5時、4時間睡眠ぐらい、
はい、
へえ、それはすごい
元気なんで、
すごい、私元気はあるけど睡眠は長いですね。
まあ人によりますよ、俺昔から短いんで。
あ、へえ。
ショートスリーパーの人間なので
。へえ、いいですね。4時の世界ってどうなってんですか。
最近はもう明るいんですよ結構。
そうなんですね。
冬はねもうね、
漆黒、
漆黒の闇です、突き出てますよ
死ぬ、冬の4時死ぬ、
寒い
すごいですね、起きたことないや
漆黒の闇ですから。
マジですか。
朝起きて、
うん、
この間4時起きて、
うん、
外にね、俺朝起きると換気して深呼吸しに行くんですけど、
うんうんうんうん、
で牛乳配達のお兄さんと遭遇しました、
う
ん、
すご
い、ごめんなさい起こしちゃいましたか、うるさかったですか、だって大丈夫です起きてたんでって
そのお兄さんもなんか律儀な方です ね、
そうですね、
静かにやってるんですね、
多分そう
ですね、起こさないように、うん、へ、
何時から牛乳配ってるんですかって聞いたら2時って言ってました
。へ、2時、どんな生活してるんやろ、
うん、何時寝てんだろ
う、うん、ほんと元気です ね
ご苦労様って
ご苦労様ですね。いや元気があ あるとそうやっていろんな世界が見えるっていうか、いろんなこと本当 やっちゃえるし、
大事なことは、うん、元気がなくなってから元気に元に戻そうとするのって実はすごい大変、
うんうん、
完全になくなる前にどうにかしない
とい
けないんですよね、うんうん、だからよく言うのはその運動したいけどできないという人いるじゃないですか、
うんうん、
要するに運動するエネルギーももうないんですよ、そういう人って、
うん、
だから運動できないんですけど、
うんうん、
その運動できなくなる前ぐらいには手を打ちたいなって思いますけどね
何からすればいいんですかね、
元気になるには。
うん、
まあ、人によるけど、うん、いいもの食べるとかね、
ああ自分にまず時間をかける
とか、そうですね、いい場所行くとかね、いい服着るとか、
うんうん、
いい人に会うとか、
うんうん、
いい音楽聴くとか、いい香り嗅ぐとか、
確かに五感で
ね、
感性で
ね
そうですね、
なんかああそうそうそうです、結局そうです、
うん、感性ですか、
感性というか、
うん、
自分で自分を盛り上げることができる人、
うんうんうん、
やらなきゃいけなくて、他人に盛り上げてもらう人もいるんですけど、
うんうん、ヴァンパイア、ゾンビ、
ゾンビとか、なんかアイドルとか、
うんうんうんうんうん、
なんだろう、男とか、
ホストとか、
ホストとか、その誰かにね盛り上げてもらうっていうのも一時的な有効ですけど、そいつがいなくなったりしたら一気に来ますからね。
うんうんうん、確かに。だから依存になるんですね。
そうですね。
私もももクロすっごい好きですけど、アリアスちゃんが卒業する時は確かに悲しかったですけど、
うん、
そんな生きていけないとかはなかったんですけど、やっぱネットとか見るとうわー、ここまで人生注ぎ入れた人いるんだっていう、
うん、もう生きていけない、
ね、もう生きていけない、もう会社行きたくない
とは言って明日も生きてるんですかね、そうやつ
もう何もする、何も手がつかないよって、これって完全にエネルギー漏れですよね、
うん、そうですね、
ももクロちゃんにだからエネルギーをもらっといて、やっとなんかゼロ、プラマイゼロぐらいになってた、
うん、
みたいな、
そうですね、
いや自分で自活、 ね、泉のように湧き出るようになりたいです。
自家発電できれば
ね。自家発電が一番いいですね。
そっか、いいことも気づいたんだな。元気があれば何でもできるっていう、
うん、もう猪木やーって。
猪木はずっと本質を言ってたんです。
ねえ、猪木すごいですね。もう私の尊敬する人間、松岡修造、猪木。
熱いな。
熱い。
熱いし、重いな。男性性がすごい。
みんな熱くて重いのばっか。
芋さでしょ。
いや、なんかそれがちょうどいいんですね、きっと私は。本当、言われましたもん、その元彼さんにも。花井さんもね、ストーカー一歩手前になるぐらい愛情を注げる男がいいよって。
なるほど。
そんくらいじゃなきゃもう割に合わないみ
た
いな。
確かに。う
んうん、ねえ、もう愛情深く依存にならないように。元気に、自分でも一人でも元気だけど、誰かと一緒にいたらもっと元気っていう感じがいいですね。
そうですね、うん、うん
うん、それで楽しく今後もやっていきますね。何の感想だ。
報告、私は今後も元気にやっていきます。
猪木さん、猪木さんってまだご生存でしたっけ。
もちろんもちろん生きてますよ。殺さないでください。結構年ですからね。
ですよね。
ね、
それこそ一回ニューオータニーで働いてた時に、ニューオータニーのどっかのバー、シュガーバーの常連でよく見てたんですよ。
へ
え。マジでしゃくれてて。
まあ、ですよね。
マジで毎回スカーフ
あしてるんですね。
本当にしてます。もうどっかの映画出てきそうな悪みたいな。
ああ、すぐ太いハマキ吸って、
太いハマキにこうブランデー持って。元気だったからあそこまで行ったんですかね。
そうですね。
今思うと、あ、尊敬するアントニオさんに会ってたからよかったです、うん、
そう、本当にエネルギーマネジメント最初はちゃんとやることですよ、本当に
ね。ないなっていう人は自分のために時間をかけて、うん、自分の気持ちっていうか、自分がこうちょっとエネルギー上がるのってなんだろうって見つけるところからやった方がいいってことですか ね。
エネルギー切れしてるのに起業したいとかいう人いるじゃないですか。
それこそ人からお金もらって、
あ、
なんか億万長者になって、
うん、
っていう人いますね。
絶対うまくいかないっていう、
うんうん、結構私だからか分かんないですけど、女性で結構お年を召した方というか、
うん、
それこそ40代50代の方って結構そういう傾向あるなって思ってました。
うん、どういう傾向ですか。
起業したい理由。
おう、
もう今全然元気がない自分に。
ああ、だから起業して、
そうそう、
元気出したいって、
そう、なんか何とかをやって、その人何だったかな、まあスピー系が多いんですけど、スピリチュアルのなんか人なんかやって、人からありがとうって言われたいと。じゃあ趣味でいいじゃないですか、
うん、
いや趣味では違うんですよ、ちゃんとお金をもらいたいですって。
うーん、
そういう理由で起業とか開業とかされる方ってまさしくエネルギーが低くって人からもらいたいからかなって今なんか
思います。最悪の動機ですよ
ね。おおおお
おおおおお、なんでお前が元気になるお手伝いのためにみんなお金払
う
んだ
って。そう、
勝手になれよって
って言うと結構怒らっしゃる。
でしょうね、怒るでしょうね、そういう人は。
怒らっしゃる、泣いちゃう。でも本当ね、失礼だなと。
お客さんは何だと思ってるんですかね、
うん
うん、私が元気を出るためにお金くださいって、うん、それは、
うん、本当
それはもう最悪ですよって、
うん、ありがとうって言われたいから起業するって、何やそれみたいな。
ねえ、それだったら一日中駅のあの駅のあの切符売り場に立ってて迷ってる人に全部道案内させたらいっぱい言われますから一日。
そうそう、そういうのでいいじゃんって思うんですよ。
あ、このあそこ行きたいんですか、じゃあこの路線使うといいですよっておばあちゃんにいっぱいね言ってれば、おばあちゃんありがとうって。
それこそボランティアでいいじゃないですか、ありがとうが欲しいんだったら、うん、なぜか金を取る。
金を取らないと実感がないですかね、
うん、それこそだから何ですか、ギブアンドテイクというか、そこはちゃんとしてるんですね。
ああ、はいはい、
ありがとうも言われたいし、やったんだからこんくらい返せよみたいな。
だから言われねえんだよって。だからありがとうって言われねえんだよって。
そういう方ってきっとプライベートでもそうだから、 旦那さんとか子供さんに対して、うん、こんだけやって私お母さんがやってやってんのにとか、私がこんだけやってんのにあんたはありがとうさま言えない言わないのねとか結構言ってんのかなって話は全く聞いたことないですけど、うん、なんか想像
できますね。想像できますわ。ありがとうって言われたいなんて思ったことないけどな。
多い呼ぶイメージあります。気にしちゃうのかな。
ありがとうって 言われたい。今人生でパニックしてます今。
前提が崩れました。ありがとうって言われたい、なんだっけ、自分を認めてもらいたいとか。
うん、全然思ったことない。
まあ私は男性とほぼ話さないからだけど、本当に専業主婦でずっとやってきた方で起業したいっていう理由で来る方多いですね。その理由が、
ありがとうって言われたいからって
ねえ、
うん、じゃあもう無料でいろいろやってくださいって
、うん、ボランティアでぜひやってほしいけど、それじゃ嫌なんですよね。
まあ本当はね、旦那さんとか息子さんにありがとうって言われたいだけですからね。
そうそうそうそう、そこさえ言われてりゃそんな動機にならない。
ないんですけどね。
ねえ、ありがとうって言わなくなるのって何ですかね、パートナーとかで。
まあいろいろ原因はあるでしょうけどね、やっぱその言われない方にも問題あると思いますよ。さっきみたいに見返りを求めてるとか、
ね、やっぱつながってますね。なんかうまくいってる人って、仕事でうまくいってる人ってプライベートも仕事もどっちもなんか本当うまくいくし、
そうですね、
うまくいかない人ってどっちもうまくいかないし、うまくいってるように見せてるけどそれはハリボテだっていう人って絶対プライベートでバレるし。
そうですね、
うん、
うんうん、
元気ですね。
プライベートは本当にその人を映しますよ。
そうですね、恋愛って特にそうですか。
うん、恋愛は特にそうですよ。その人の一番弱いところが引き出される感じですかね。
そうですよね、うん、本当
ダメなところというか、
ほんとダメなところが出る。ほんやっぱ物事には二面性があるというか、きっと私のこの思いっていうのはなんか粘り強さっていう意味で、
うん、確かにね、うん、
いい時もあれば、
いい時もありますよ。
恋愛だとただの重い女になるみたいな。
うん、うん、
そこも最近なんか重かったわって客観的にやっと見れるようになったんで、
多分恋愛でかなりさん重かったってことは、多分クライアントさんにも重かったんですよ。
あ、重かった重かった重かった。
からクライアントさんも胃もたりしてた可能性があります。
そうですね、うん、いや本当に申し訳なかったですね、昔は。容易に依存させてましたね。
いや昔のクライアントさんに申し訳ないって思うのは俺も同様ですからね。
例えば
だってそんな4年5年前ぐらいのクライアントさんになんかゴミみたいなことしか教えてないですからね。いやそんなことないけど、やっぱり今と比べたらなんかすまないことアドバイスしてしまったなとか思いますけどね。
へー、昔と今何が違います？
何が一番違うだろうかな、なんだろう、そもそもお客を信じてないですよね。
ピコさんが、
はい、
信じてないとどうなります？
黙ってやっとけよ。
でもよく本当にあれ前も言ったかもしれないですけど、どっかに地方とかセミナー行くと、うん、もうそこで流行ってる企業塾ってそれぞれあるんですよね、地方って。
そんな AKB みたいなのあるんですね。
そうそうそうそう、
博多企業塾、HKT 企業塾あるんですね。
そう、なんかいろいろやっぱり流行りがあるらしくって、うん、でそこのそういうセミナーに皆さん行かれてるんですよね結構、うん、地方の方って一、
うん、
人が行き出すとみんな行くみたいな、
うん、
狭いから、ね、そうそうそう。したら結構毎回なんか質問されるのが、
うんうん、
なんかすごいこう圧力っていうか、なんて言うんですか、そんなこともできない講師が言ってることを最初からなんでそれをするんですかって聞いてくる時点でお前はおかしいんだって言われて、
うんうん、
そこからなんかとにかく言われたことをやんなきゃいけないのかなって思い出したんですけど、なんかどうそれについてどう思いますかって聞かれて、質問があって、うんうん、そんなに なんでそれをするんですかって、なんでこれをするからですってちゃんと明確に理由を言えばいいだけなのに、うん、理由を言わないっていうことは黙ってやってればいいんだよっていう、うん、講師さんのやり方なんだなと思って。それって信じてないからなんですかね。
まあ、もしか本当に理由がない可能性もあります
だから説明できない、
そうそうそう、バカな可能性あります。
やばいやばい、それは
あとまあ俺が昔の人申し訳なかったなと思うのは、やっぱり個別対応力がまだあんまなかったんですよ。
ああ、当然
あんまり経験が少ないので、やっぱりちょっとしたマニュアル的なものがあって、まあ当然人によってやり方は若干変えてましたけど、でも今ほど柔軟にはできてなかったなっていうような、今思えばあの人はこのやり方じゃなかっただろうなって思ってますよね。
なるほど、うんうんうん、まあ経験にさせていただいてますよね。
そうです、
こちら側
でしょ、こちら側はそういう人たちの死人の上に立ってきてるので
進撃の巨人じゃないですか。
そうそうそうそう、しかばねの調査兵団ですから
調査我々は
ね、
心臓を注げよう、
そう、多くの屍の上に立っているので、
そうそうそう、やばい、いや調査兵団も重いですよね。
重いですね、重いですよ、何百人何千人って死んでるんですか今まで。
もうでも進撃の巨人読んでる時はもう脳内進撃の巨人なんで、心臓を捧げようって思いながら、ね、生きてました。
重い
重いの好き、
急に重い。
キングダム読んでる時はなんか国になんか新国のためにみたいな、
うんうん、
いやお前誰だよって感じですけど、
俺またキングダムちょっと今読み返してるんですけど、
おうおうお
う、うん、面白いですね、やっぱり
面白いですね、
面白いですね
面白いですね。なんであんなに面白いんだろう、あの人、あれがデビュー作ですか
確か、そうかな、
いやあれずっと書いてるってことですよね、
はい、
すごいですよね。なんであんなリーダー論っていうか、
うん、
組織論っていうか、
うんうんうん、
本人もなっちゃうぐらい
当たり前ですよ、あれは。
あ
っていうのも経営学とかリーダーシップ論って全部軍事出発なので、リーダーって言葉自体が軍事用語だし、
うんうんうんうん、
全部軍事用語なので、
なるほど、
軍事、
なるほど、
軍隊出発なので経営学とかって、
うんうんうんうん、
だからすごいリンクするのはもう
当たり
前、
もうそういうつもりで書いてないんだろうに、
うん、
なんか本まで出ちゃってみたいな、そうそうびっくりでしょう ね、 う
ね、
キングダムに学ぶ中リーダーロみたいなのを、うん、社長さんになんかおすすめされて読んだんですけど、この人デビュー作で何も考えてないでこの本までなんか他の人に書かれちゃってすごいなと思って、それがきっかけで読み出しました。
あ、そうなんですね、うん、
どういう漫画なんだろうみたいな、
うん、
長い、しかし
まあ今49巻、
まだ半分
まだ半分100巻もできますよこれは
ねえ、まあ元気があれば書けるね。
ねえ、ただですね、あの人のね、うん、なんかドキュメンタリー番組見た時は、
へえ、あったんですか、
死ぬまで書けるの、
うん、
頑張って書いてほしいなっていうぐらい疲れてましたけどね。
へえ、やっぱそうなの、漫画家さんって結構疲れてます、
ね、漫画家は命削る仕事ですからね。
ねえ、ほんとほんと、だからもうコナンもほんとすごいですね。
コナンはね、
うん、
いいと思いますよ、
うん、
絵下手だし
もう何巻 ?100 巻いきましたっけ、ね、ついに黒幕の正体が
分かったんですか。
分かったんですよ。
誰ですか。
ええー、
いや俺聞きたいんで言ってください。
今じゃあ聞きたくない人はラジオを
この辺で終了、
この辺で終了、ありがとうございましたあのでもあんまり、ああ なんだって感じですよ。
博士じゃないですよね。
違う、
誰だろう。
え、絶対はもうあんまり詳しくないですよね。
そんな出てこないキャラってことですか。
そうそうそう。
ああ、じゃあ分かんないかもしれないな。
なんか伏線はいっぱいありました。でも
伏線は、
あ、伏線伏線はいっぱいありました。
ありました、
うん、
じゃあちょいちょい出てきてるんですね。
うんうん、それその情報がその人自体は全く出てきてないですけど。
あ、そうなの、
うん、
じゃあ分かんないよ。
か、言っていいですか。
はい、
か、カラス丸。
誰カラス丸って誰
あれ、カラス丸だっけ名前、ちょっと間違えてたらごめんなさいね。そう、1巻か2巻か3巻ぐらいに名前で出てきた人らしくって、どっかの謎の大富豪っていう設定で。
知らん知らん
したらあれですよ、ほら、その黒幕に、あの黒の組織のトップに報告のメールを送るときにいつもメアドを打つんですけど、その時に7つの子カラスなぜ泣くの、
うんうん、
だからやっぱりカラス丸っていう名前だったみたいな
え、何その面白くない黒幕え、何それがっかり
ねえ、
一 期待しちゃった
ね。期待しますよね。100巻まで待たせといて
誰だよカラス丸って。
なんかまあその赤瀬博士じゃないか光彦じゃないかっていうネット
光彦じゃないかなっていう論があったの。それは無理がある
あったあった何気にあのなんか大人っぽい思考みたいな感じ。
なるほど。
アポトキシンで小さくなってんじゃないか疑惑みたいな
光彦も大変だな
疑いをかけられてたんですけど、そういう感じでカラス丸さん鳥なんカラス丸だっけってじゃないかっていうちゃんとあったんですよ候補として。あでもあやっぱそこかって思っちゃいました。やっぱっていうかなんだもっとええみたいな。
なんかねランのお母さんとか
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう、え小五郎みたいな
とかね。それだったらおーおー
って
なります
けどね。もう全然普通でした。
実はめぐれケープとかね。
ねえねえねえそこら辺が良かったですよね。
ねえカラス丸他人やんほぼ
そうそう、だから7つの子が流れてるとか、あーへーみたいな感じでしたね。
何やのじゃあジンとかウォッカとかお酒の名前してんだよって。
ねえいや今度の映画でもちょっとありました。あのえその人もみたいな。
へ
もしやその人も黒の組織みたいな。
へ
ああ面白いコナン。
カナスマル誰なんだろう。予想外すぎた。
ネットで見りゃもういっぱい出てますよ。
へ
名前違ったらごめんなさい。なんかそういう名前です。
なんかがっかり。
いや漫画って面白いですね。それで伏線いっぱい貼ってるやつが好きです。
漫画はね本当に作家さんが寿命を書いて書いてるんでね。
へー
寿命を削って書いてるんでね。
へーなんでそこまでして書くんですか。
好きだから。
へー
小田一郎とか絶対死ぬなと思いますもん途中で。
へー終わらずに
完結しないんじゃないって
怖い。それ用にそういう人たちってやっぱ最終回ってもう書いてるんですかね。
小田一郎も高校生の時に
え
最後までストーリーを作ってる。
すごい高校生で、
はい、
いやもうなんか何かを持って生まれてきたんでしょう。
でしょうね。
ねえワンピース以外にも書いてるんですか。うわえ男少年漫画ってすごいですね。
小田一郎多分ワンピース21ぐらいですもんねデビュー。
マジですか。なんでそんな同じ漫画ずっと書くんですかね少年漫画って。お少女漫画ってないんですね。ほう
なんかね、
なんだろうこの違いは。なんですかね。
ね。
うん。恋愛ばっかだからかな少女
漫画。少女漫画は途中のマンネリが広い。
ああ、冒険ものじゃないからですかね。
ああ、そうでしょうね。
なるほど。
次の展開が。
ね。
ない。
恋愛だとね、もうどんだけなんか。
新キャラ出すしかない。
そうそうそう。ちょっと浮気か浮気かみたいな。あ元さやに戻ったみたいな展開しかないだからか。っていうことはやっぱ冒険みたいに人生を生きていけば、
うんうん、
ね恋愛依存症の人ってなんかすぐ ね, ね終わっちゃうけど、うん、冒険人生を冒険のようにいろんなことに挑戦できる元気が必要ですね。
そうですね、
うん、やっぱり元気ですわ。
やっぱり元気、
うん、やっぱり元気ですわ。はい、
ランプな33分33秒だった。なるほどね。
ねもう元気です。最近は特にほんとちっちゃい頃からも元気だったってことなんですよね。だから多分
みんなねちっちゃい頃は元気ですからね。
あそっか、
うん
そうですよね。普通元気ですよね。
うん赤ちゃん元気ですからみんな。
確かに確かに。どこから元気なくなるんですかね。
まあ個体差あるだろうけど
やっぱ挫折とかですか。
いや今は挫折とかしなくてもぶっちゃけ元気ってなくなるんですよ。
うん食べ物
食べ物とかでもそうだし、うん、体の使い方がおかしくても元気なくなりますから。
夜遅くまでネットでついて
うんとか、
うん、
今違う講座では身体操作っていうのを3ヶ月ぐらい教えてたんですよ、
うん、何者ですか。
横隔膜の使い方とかいろいろ教えてたんですけど、呼吸法とか、
うん
あと、ね、背伸びの本当に正しい背伸びの仕方とか、
うんうんうん、
本当に正しい寝返りとかとか
寝返りじゃあいっちゃんを見て
そうそうそういろいろ話してたんですけど、うん、要するに体の使い方おかしければ当然、
うん、
どっかに負荷がいっぱいかかって、
うんうん、
凝ったり痛くなったりして 元気はなくなっていくわけですよね。
確かに。ちょっと最近頭痛がなんか続いてて、でどっちもなんですよ毎回、
うんうん、
朝起きたら絶対違って、なんでやろうと思って、でもうふらって立ち寄ったのが東方整体マッサージ、東方マッサージ、
うんうんうん、
で中目黒にあって、目についたかとりあえず何も期待せずに入ってみようと思って、そしたらそこの先生が30分のコースだったんですよ、
うん、
でじゃあどこが痛いっつって、ちょっと点検させてねっていっぱい触った結果、お酒飲むって言われて、
うんうん、
全く全然飲まないですって言ったら、うん、そっかそっか、うん、そうだね、最近嫌なことあったみたいな、
うん、
すごいなんか拒絶、信じがたいというか受け入れたくない現実とか、うんうん、結構ガーンって一言なかったって言われて、それが振られた2週間後だったんですよ、
うんうんうん、
まあ確かにあったっちゃありましたけど、うん、なんでですかって言ったら、出てる痛みの場所が普通ここら辺のなんとかっていうところだけど、うん、そこ押しても改善がないっていうことは、完全にそれは肝臓が今弱ってて、でお酒飲まないのに肝臓が弱ってるっていう人は、最近すごく悲しい出来事、ショッキングな出来事があると肝臓が弱るんだよねみたいな、でだからちょっと多分肝臓だと思うから、ごめんね肝臓押すねっつって、肝臓をこう元の位置に多分こう戻したと思うんですけど、その瞬間プワーって痛みが
本当
になくなった。
その講座で呼吸法を教えてたんですけど、
はいはい、
めっちゃ簡単な呼吸法なんですよ、
うん、
誰でもできるやつなんですけど、
うん、
それやらせたら、
うん、
とある、まあ、とある人というか金太さんかな、
うんうん、
言ってたのが、ラジオの金太さんが言ってたのが、うん、あ、視界が明るい、いやマジで明るくなるんですよ。
なんでですか？
そんぐらい酸素入ってないんですよ、
うん、あ、酸素か、吸わないってことですか？
そうですね、吸ってるんだけど、うん、多くの人の呼吸のやり方間違ってるので、多分俺の3分の1ぐらいしか入ってない、ですよ。
視界が明るくなるんですね、酸素がちゃんと適量入れば。そうですね、
脳も動くし体も動くし、それこそ元気になります。
呼吸一つで、
呼吸1日2万回ぐらいしてるので、
うんうんうんうん、
2万回間違えてるってことなんで、間違えてるってことは
確かに、
それは体元気なくなるんですよね。
いや本当面白いですよね。なんかもうその一発で良くなっちゃったから、また行ってちゃんと今度全部やってもらおうと思って、1時間でやってもらったら、あんまり人に言ってもみんな知らないから、説明するのめ
ん
どくさいから言わない、なんか病気を一回したことがあって、でその時もなんかここら辺とかどうなのとか言われたんですけど、あ、まあそうですね、ちょっと病気っぽくなったんですけどって言ったら、その病名言われて、えっ、なんで分かったんですかって、もう分かるわよ、ちょっとお姉入ってるんですよもう分かるわよって、
うんうん、
先生ね、4000万かけて勉強してきたのって
かけたねかけたね、それは
変態でした、
変態でしたね、仲良くなれそうだ
そうそうそう、絶対なんかもうね、体のことになるとね、気になって勉強しちゃうのとか言って、
うん、分かりませんよ、気持ちは
変態がいるって
俺やっぱ今日変態だなって思いました。ちょっとコンビニ行くとき一本道があるんですけど、
はい、
そこをケンケンしてたんですよ。ケンケン身体操作でケンケンって大事なんですよ、
はい、
今日俺ケンケン下手だったんですね。あまりに下手だったんで、ずっとケンケンやっちゃいましたもんね、その辺で。今日ケンケンの調子が悪いなと思って。
それで何が起こるんですか、調子、ケンケンが上手い下手で。
ケンケンが下手ってことは、多分今日の俺は膝が良くないんですよ。確かに、あそこの足の使い方の時、膝をちょっとやたかしたんだって勝手に満足してケンケンしてます。
変態
変態ですよ。まず日常でみんなケンケンしないですから、道渡れ
面白いですね。
まずね、上に飛ぶんですよ、ケンケンで、
はいはい、
片足ずつで上に飛ぶのは調子良かったんですよ、
うん、
で
上に飛ぶ、
うん、
これラジオ
こう飛ぶんです
よ、はいはいはい、
全然できたんです、うん、で今度はこう前に進むって感じ
なんです。ああ、なるほど、なるほど。それ
であれ今日下手だな
と思って、上は上、ただ上に飛ぶ経験はうまくいったけど、前にこう進むのは下手。
これケンケンってやるとき絶対膝使うんですけど、この膝の使い方、上に飛ぶときはいけるのに、うん、前に行くときはこう下手になるっていうのは、
うん、
膝の筋側のとこ使ってるんで、
う
ん、ちょっと実は。でここは特に左が下手だったんですけど、
うん、
そっか、あの運動で膝をちょっとやらかしてんだと思って満足しました。
変態がいい。いやでもね、変態ってそういうものですよね。
変態はそういうものですよ。
だし皆さん変態さんたちのおかげで、それで体が良くなったりとか、そうそうそう、新しい知識で健康になったりとか。役に立つ変態ですもんね。
そう、役、そう、ただの変態じゃね、役に立たないですけど。
そうそうそう、
役に立つ変態
ですから。自己満か、他者貢献の変態か。
こちら役に立つ変態なので。
ねえ、だからすっごい安いんですよ、そこしかも。
へえ。
だからこんな安いところいないで自分でやった方が絶対いいじゃないですか、うん、って言ったら、そうよね、機会があればそうよねとか、
もったいないもったいない
ね、思うんですよ、うん、多分経営能力がないって自分で思ってて、
なるほどなるほど、
自分は体さえ触ってたいみたいな。
自分めっちゃ接骨院の先生とかにやられてる時めっちゃ話しかけますもん、
うん、へえ、なんでなんでここはこうって感じですか。
あ、今教えるのってトリガーポイントですか。
その人より詳しくことあるんじゃないですか。
たまにあります。
そうですよね。
よくわかんないやって言われてから。
うわー、それね、うわーってなりますね。
うわーってならないですけど、あ、わかんねえでやってんだって思います。
だって自分より知識がない人に触られても、
まあまあ確かに。
おーみたいな。なんかその私が病気やってられたのはその婦人系だったんですけど、うん、なんでわかったかって膝の裏だったんですよ。
うんうん、
膝の裏のあるツボの骨のつき方がちょっとお兄さんはねずれてんのよって。
うーん、なるほどね。
すごいですよね。
この間誰来てたんだっけな、家に、わかんなかった、忘れちゃった、誰か忘れたんですけど、うん、その人もやっぱり今日右肩痛いでしょって俺やったら、うん、あ、よくわかりましたねって、見ればわかるのよ。
なんでみんなお姉になるんですか。
お姉になっちゃうんですよね、やっぱり、うん、見ればわかるんですけどね、確かに。
みんなお姉になりますね。
変態はね、お姉になっちゃう
んですよ。なんでですかね。いやでも体がやっぱ資本だから、体詳しい方がやっぱ、
うんうんうん、
知り合いにしたりでもいると頼っちゃいますね。
そうですね。
もうその茂木さんっていうんですけど、茂木さんはもう指名ですよ。
うんうん、
茂木さんいますかみたいな。
体にね詳しいってこと、元気になりやすいってことなの
ね。本当勉強させていただいてます。東方マッサージです、皆さんよろしくお願いします。
中目黒の東方マッサージの茂木さん、
茂木さんで指名をどうぞ。
なるほど。
独立させてあげてください。誰か。本当すごい、
うん、この間俺もフェイスブック書きましたけど、うん、すごい人じゃなくて変態になりましょう、
うん、嫉妬されなくなる、
嫉妬されなくなるし、すごいってすごいの世界はあんまり俺楽しくなくて、それこそお金いっぱい稼いでるとかね、うん、肩書きいっぱいあるとか、
うん、
じゃなくて、やっぱ変態の世界は、変態は変態をリスペクトしてるので。
なるほど、
うん、
おー、そういうこともあるんですねみたいな
感じで、お互いが、ね、じゃあこっちの変態知識出すんで、そっちの変態知識出してもらっていいですかみたいな。
なんていうんですか、そのカードゲーム感覚で。次こっちのターンみたいな。
そう、次こっちの変態カードですね。
変。
でもかなえさんもね、今のコミュニティの中だったら最も変態よりに。
やだー、マジですか。
いいじゃないですか、変態の方がうまくいきますから、人生。
そんな変態集出してました。
いや、あの中ではですよ。
ああ、うん。例えばどの辺の、私でも自分で結構全部中途半端だなって。
そうですか。
変態なんですかね。
多分変態なんじゃないですかね。
いや、もう光栄です。
変態は光栄ですよ、本当に。褒め言葉ですから。
あ、でもよく変変変って言われるのはじゃあ光栄ってことですか。
そうですね、うん、
まあそりゃ変ですね。話が合わない。
うん、
普通の人と喋っても
ね。なんか自分の知り合いの変態の整列師さん、
うんうん、
聞いてるかな、ラジオ、
うん、
変態って言っちゃった、ごめんなさいね、うん、平田さん。平田さんっていう変態な施術師さんがいるんですけど、うん、自分とその人がしてる会話は、うん、みんなが気持ち悪い。
何の施術者ですか。
あ、全身やってくれるんですけど、施術、
あの仙人ですか。
あ、そうです、
あ、早く水もらいたいです。
水プシャーって真冬でも浴びて、今年の水は冷たいねって言ってきてるんですけど。
変
朝です、朝血圧上がって死ぬよって言うんですけど、死なないらしいんですけど。
いや、変態ですね。
変態です。今年の水は冷たいってなかなかないです。
今年とか去年とかあるんです。
あります。1週間ぐらい山ごもりとかしますから。
いや本当水をちょっと売ってほしいです。
本当ですよね、
はい。その水飲むと どうなるっていうか、どういう変化が起こるんでしたっけ。
いや、ただただ柔らかくなるだけですよ、水が柔らかいだけですよ、美味しい水ってだけです。
まあでもね、体内は、
うん、水でできてます
からね。水でできてるから、いい水飲まないとですよね。
なんか本当に変態なので、たまになんかこの間丸々神社に行って、丸々神社の海苔と持ってきたんですよ、で海苔とって全部漢字にブエーって書いてあるんですけど、それと2人言って、あ、この海苔とすごいですね
それはすごいですね。いつからですか。
え、何がですか何がですか
その変態さは、でも昔からですよね。
昔から変態気質は、
うん、なぜなぜなんでから始まるんですよね。
ありました、
うん、
けど幼稚園の頃から片鱗は多分あったはずです、
うん、
あのウルトラマンのビデオをめっちゃ見てたらしくて、
うん、
ウルトラマンで怪獣出てきた時に、
うん、
言うんですよ、体長何メートル、体重何トン、
うん、
みたいな、
うんうん、
全部暗記してたらしいです。
へー、変態。
変態ですよ、俺覚えてないですよ、もうずっと言ってたって
へー、
バルタン星人体長何十点何メートル、体重
みたいな。なんでですかね。
好きだったんでしょうね、
うん、知りたいんでしょうね、本当。
うん、
おね、知識を本当ストックっていうか、
うんうん、
するのがきっと好き
だったんですね。
私はなんか猫になりたいって言ったもの、3歳の時
かわいらしい
なんか3歳までって保育園ですっけ、
うんうん、
の卒業の時にこう絵本、
うんうん、
この3年間を振り返りみたいな。だって0歳児3歳児の振り返り言われたって、こっち意識そんなないじゃないですか、
うんうん、
将来の夢はってところに、なんか私は猫って書いたら先生から怒られ、うん、今だに覚えてますもん、なんか3歳の記憶、なんで猫になっちゃいけないのみたいな。
うんうん、
変態ですよね。
変態ですよね。
ただの変態です、これは。
ね、みんなね、このラジオはそんな変態な内容話してませんから、俺の変態的なセミナークと、ほんと変態なこと話してますからね。
変態の極み。
この間ずっと背骨のことを、
うんうんうん、
なんか、またその、金井さんどっちに話したのとはちょっと違う。
あ、へえへえ、また違う。
背骨の話してて、けど背骨は結構大事なので、
うん、
ちょっと痛めてる人も、腰痛めちゃってる人多いと思うので、
うん、
ちょっと余計な話しておくと、
うん、
背骨って、
うん、
実は上の方しか動かんのですよ、うん、
へえ、面白い。
ねじる運動ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
これねじ、例えばねじ、うん、ねじってくださいってよく言うんですけど、
うん、
この下の方の背骨でねじろうとすると腰痛めんですよ、うん、
へえ、じゃあ、上？
上上でこうねじっていく、ここは動かさない、なるべく、っていうのがすごい大事なんです
よ。へ
だからプロのゴルフ選手とかって、実はこうなった時にこう振って、
うん、
ここは全然動かない
んですよ、うんうんうんうん、言われたことある。
で下だけ動いて、下でこう回ってる、
うん、
から腰痛くなるんですよ。
へ、
素人は
じゃあ
から手の腰、
へ
やられちゃう。
じゃあ上を動かせばいい、
上を動かすって感じですよね、ねじるっていうのは。
じゃ背骨が本当に痛んでたり動かしてない人ってあまりよろしくないってことです。
全然良くないです、
背骨はね。今一回出てきて私もうピコさんやばい、変態っていうか、この人は すごいこといっぱい知ってるって思ったきっかけは背骨ですもんね
、うん、
初めて二人でカフェに行った時に背骨の話で
背骨痛いのはダメですよって
なんか背骨痛いんですよねとか言ってなんでその時も背骨痛いって言い出したか分かんないですけど
ねうん、確かに
あれがきっかけでした、
ね、みんな好きなことあると思うので、それ極めて変態になれば仕事なんていかれも来るんですけどね、
うん、ねえ、好きなことを仕事にするって、そういう意味、そういうこれ、それが本当の意味というか、楽しいから仕事にするんじゃなくて、
うんうん、
極めてるからそれが好きなことを仕事にするってことですよね。
そうですよね。
なんか好きなことを仕事にするの意味を履き違えてる人って、その努力というか極む作業をしないというか、
うんうん、
なんとなくという
か、なんとなくね
それはちゃいますよね。
うん、全然
変態はみんな相当苦しんで
変態はね、一日でなれませんから
コツコツと
コツコツと積み重ねて変態になるしかないので、
いや、ほんとそう、たくさんの経験をして 知って勉強して、
ね、けど一つの分野で変態になれるともう一つの分野でも変態になりやすくなるので、
うーん、それで同時進行はないんですか？同時並行はないですか？
あります、あります、よくある、俺はありますけど、最初は一個かな。
何が一番最初だったんですか？
自分の変態具合ですか？
はい、
歴史か、
へえ、
歴史か足首
足首？
足首。
なんで足首行ったんですか？
足首はあのバスケやってたんで、
あ、
その足首怪我する友達多かったのに、俺足首怪我しなかったんです
よ。
人生で捻挫したことないんですけど、
うんうんうん、
すごい気になって、
うん
うん、足首研究してましたね。
怪我しない方法ってことですか？
はい。
結
論、足首は柔らかくなる。
柔らかくなると怪我しないってことですか？
もちろんもちろん。
そ
うなんですね。バレー、クラシックバレーの人とか足首半端じゃないじゃないですか。
うん。
柔らかいじゃないですか。
うん。だからか、こうなんだっけ、なんかうんぴ座りってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ヤンキー座りだ。
あ、ヤンキー座りね。はいはい。
それができない人も多いですよね、大人になると。
ああ、あれは膝が悪いのか。
あ、膝か。
股関節かな。
なんかここが曲がんないからしゃがめないみたいな、
はいはい、うん、足首ってみんなできないんですけど、やらないでほしいですけど、できれば、うん、やれるまで、こう曲げるじゃないですか、
はい、
でこう立てないですよ、ほとんどの人
が。お、
立てます？
わかんない、合ってるかわかんないです。こういうことですか？
そう、そんなもんですよね、やっぱり。
うん、
それより外っていきます。
いかない、もう これが限界ですね。
そう、
これラジオ聞いてる人、
そう、地獄地獄。この可動域がすごい大事ってことですね。
私があんま怪我してるのって、もしかしてそういうバレエやってたこととかあるんですかね。
あるでしょうね。
面白い、
ね、最初は足首と歴史でしたね。歴史は好きだったので。
足首でなんでだろうから始まりました。
なんでだろうから始まります。膝とかもすごい気になりましたし、バスケやってたんで、
やっぱなぜって興味持つことが大事ですね。
うんうん、
興味持つにも元気があるとモテないなって思いました。
そう、エネルギーないと気にならないです、
うん、
流しちゃうので。
流しちゃう、うん、だからちっちゃい頃なんで人間って生まれてくるのって聞いてくる子供って結構すごいなっていう。
ああ、確かに。昨日夏希がほうじ茶じゃなくて緑茶を飲んでて、
うんうんうんうん、
なんちゃら特製茶葉 25% なんちゃら服用って書いてあったんですよ、
うん、
残りは 75% はと普通に気になったんですよ。なんだよ
って。確かに確かに。
恨み出す、うん、書いてねえじゃん。
何が入って
んの、俺怖いぞ。
何が入ってんだ、
怖いぞ。
なんでほうじ茶がいいかとか、
うんうん、
ね、そういうのも、
そうそう、
ね、
もう調べたけど忘れましたけど、うん、一時期玉露ってなんだとかすごい気になりましたもんね。玉露玉露よく言うけど、
うん、
玉露ってなんやねんみたいな。
そう、本当そうですよね。だからそこに興味持てるかどうかですよね、
うん、
そこから変態って始まりますよね。
そうですね、うん、
なんかみんな興味を持てるぐらいのやっぱ元気が。
そう、元気が必要
ねー。なんか私が今仕事になってんのも、絶対ディズニーってなんでこんな人が来るんやろっていう疑問から始まったのかなって。
そうですよね、
うん、なんで人間で肌が汚い人は汚くて綺麗な人は綺麗なんだろうから始まったし、
うんうん、
ですね、全部
問いを立てられない人が一番まずいってことなんですよね、
つまり。なるほど、思考停止ですよね。
思考停止で、思考停止で
答えばっか探すっていうか、
うんうん、
でも多い、
うん、
そっちの方が多い。
その答えはね、
うん、
基本的にないから、その見つけるまでのプロセスが楽しいわけだって。何答え級にして楽しいのって、
うんね、間違えたくないってところですか、
うん、
失敗したくないとか。
いや、答え全部知りたいって人はね、哲学者の本全部、まあ、全部書いてあるんですよ。読めばいいですよ。
それ読むエネルギーがないんですよ。
まあ俺もないですよ、あれを読むエネルギーは。
しかも哲学ばっか読んでると結構やみません？
やみます。
やみますよね。
エネルギーもないし、紐解ける頭脳もない。
私なんか、知れば知るほどこの世って残酷やみたいな。なんかもうやだってなっちゃいました、一回。やむって。
そう。 いやこの間ニュートンのこと調べてて面白いなって思ったのが、うんうんうん、ニュートンって子供の頃アホなんですよ。
へ
え。成績ビリから2番目ぐらい。
へ
え。で大学時代に確か才能が、
いきなりそこでですか、
開花したらしくて、哲学がまず、哲学者だったんですよね、まず。
へ
え。哲学いっぱい勉強してて、アリストテレスとプラトンは僕の友であるみたいなことを言ってたんだけど、けど哲学だけじゃ世の中のいろんなことが説明つかないってなって、その科学とか
へ
いろんな方向に行ってたんですね。
へ、漫画家さんもそうですよね。なんか、誰かのブログに書いてあったんですけど、鉄腕アトムの誕生日に講演会があって、作者さんの、編集者、の編集者さんが、で手塚さんがいつも言ってるのが、漫画家は漫画だけ描いてちゃダメだ、漫画以外のことに興味を持つ人が本物の漫画家であるって言ってるんですって。
だって手塚さんも医者ですから。
ん、
医者ですからね。
あ、そうなんですか。
だからブラックジャックとか描け
てるんですよ。へー、そうなんですね。
しあいつ日本神話も相当詳しいので、神話のエッセンス相当入ってますからね。
例えば、例えば
火の鳥っていう有名なのありますけど、
うんうんうん、
あれ全部日本神話、
へ
ー、神話神話って呼んでます俺。
それ言うたらポケモンもそうなんですかね。
ポケモンどうなんで、ポケモンどう、ポケモン神話じゃないよな、あれはな。
あ、神話じゃないですけど、なんだっけ、ほら、火は水に強いとか。
ああ、木火土金水みたいな。
そうそうそう。
引用よみたいな。
そう。
ああ、まあそう言われるとそうか。
なんか、まああれですから、基本の最初の赤緑の時って。
確かに。
そこしかないから。
小田一郎さんのインタビューも面白くて、
うん、
あの、作品、俺全部読んでるんですけど、すごい時代捉えるのうまいんですよ。
へ
え。すげえな、こいつよく漫画だけ書いてて、こんな時代読み取れんなって、長年思ってたんですよ。でも、インタビュー前買って読んだ時に、ちゃんと映画とか、チェックしてるって書いてあるんですよ。人気のあるものとか話題になったものは、ちゃんと時間取って見るようにしてて、時代から取り残されないようにしてるって書いてあって、あ、だからか。
いや、なんかちょっと今鳥肌立ちました。
ちゃんとやってるんだと思って、よかったと思って。なんだ、化け物かと思っちゃったと
思って。やっぱ努力してるんですよね。一個の努力じゃない。
そうです。
なんかもう、考える力というか。
なんか、ありますよ。すごい変態だなって思いましたね。
わ、すごい、付箋がいっぱい。
ね、あんまないですけどね、付箋。
いっぱいいっぱい。今はあれです。何ですか、そういえば小田栄一郎さんのインタビューの本を見てます。
すごい変態だったんですよね。ゲームなどプレイされるんですかって聞かれて、ゲームはあまり知らないけれども、スタッフにやってもらってますと。
ひー、
仕事場のお金でゲームを買ってきてもいいから、とにかく新しい映像を見せてくれ。と言って、それでスタッフが待ち時間に遊んでるのを見て、最近はこんなのが流行ってるんだなって、時代は常に知りたいって言ってますね。あと映画も見ると、月の仕事量にもよるけれど、忙しい時は見れないけど、特にゆとりになる時は貯めておいたものをまとめて見ると。し、古い映画も見る。まあ古い映画見るのはゆとりがある時で、最優先に見るのは新作。こっちも作り手の立場なので、純粋に楽しめない部分もあるけど、世間はこういうの面白いと思ってるんだなって、基本すごく引きの目で見てる。何かを見て面白いと感じたら、それは何でだろう、
変態。
その骨組みを分析しながら見るのが楽しい、
変態。
別にそう仕事でやってるわけじゃなくて、そういう部分を見抜いて自分のものにしていくのが楽しい、らしいですね。
やっぱ何かこうやってのけてる人って何だろうな、全てから学ぶ。歩いてて、あれってなんであれなんだろうとか。
そうですね。
それが抽象度が高いってことですか。
まあ抽象度はちょっと違いますけど、でも大事。
大事。
そのやっぱ聖地で書いた全てから学ぶので。
そのしかも純粋に楽しめないけどっていう。
楽しめないです。俺だって映画見ててもめっちゃ分析しますから。
でもやっぱり何かを成し遂げる人って本当そういう人ばっか。
そうなんですね。
全て学びにする。
このインタビューエグいっすよ。睡眠と情報収集にはどちらを優先しますか。
すごい聞き手もすごいですね。
そうですね、
うん、
それは情報収集でしょうね。
それはね
何で当たり前のように言ってますかね。基本睡眠時間はもったいないと思ってるんで、もう寝ない人になりたいくらいです。ロボットになりたい。仕事で圧迫されてくるとやりたいことがどんどん溢れちゃうじゃないですか。そうするとその時間を確保したいから寝るのはとてももったいないと思ってしまう。皆さんにもいろいろとご心配いただいてますけど、そもそも寝るのが好きじゃない。仕事で忙しくなって時間がなくなってきた頃からずっとそんな生活。もう体が限界になったら寝たらいいと思いますけど、余力のあるうちはもったいない。だから正月休みで家族と旅行に行っても寝ない。
すごい。
だからもうね、楽しくて楽しくて仕方ないからっていう状態ですよね、完全に。
好き
だから寝たくない、やりたいこといっぱいだっていう子供ですから
ね。え、子供ですね。好奇心旺盛の子供、
旺盛の子供で、
ね、すぐやっちゃって確かめる。
うん、
ほんとそこ、
やっぱりそのね、ボケっと生きてないってことですよね。
わあ、なんか今全部一致しました。なんか学校の方で最初に夢を叶える人の共通点っていうのをやるんですよ。で、私が自分で研究した結果、まあ皆さんにいろんなこと言ってもらうんですけど、最終的に私の意見としては子供力がある人って言ってて、夢を叶える人とは子供力がある人である。それは何かって言ったら、あの好奇心旺盛で確かめるっていうところと、あとなんだっけ、なんかいつも行動してるというか、そういう人じゃないですかねっていう章があるんですけど、子供ってみんな元気だから夢叶うんですね。
そうですね。
だから子供のようにやってる人は元気だし成し遂げる。
そうですね。俺もよく子供みたいって言われますからね。ごめんなさいねって。
うわ、すっごい一致しました今。
結局好奇心が大人になるとなくなっていくんですけど、当たり前だみたいな。
うん、
そこをね、当たり前って思わないで、なんでだろう、
うん
う
ん、
って思うのはすごい大事。
それこそ勉強いっぱいするとグレーゾーンが多くなるっていうのも。
そうですね。
ね、
あとなんかみんな有料じゃないと勉強じゃないとか思ってるんですけど、街中にあるものってめちゃめちゃ最強の教材なので。
私は電車の広告とかもめっちゃ見ます。あ、なります
ね。俺も見ますよ。
ね、
はい、見ますよ。こいつは優秀な広告だと思ってますから ね。
そうですよね。あと本のラベルとか。
あ、そうそうそう、めっちゃ見てますよ。
もう時間あるとすぐ本屋行って。
そうですね、
なるほどとか。
そうそうそう、なんかこの間というか、いつも夏木が買い物してきて、で女性もののアパレルとか化粧品とかお願いして買いに行くんですけど、
うん、
超ラッキーだなと思うんですよ。
うん、
男一人じゃ入りにくいじゃないですか。でも奥さんの買い物っていう体で行ける、
うん、
ほとんどの男の人が行きたがらないっていうんですけど、これはもう目輝かせてきますからね、
うん、へ
え。ここキールズ行ってたんですけど、この間キールズ老舗だなぁ、こんな前から続いてんのかと思って、お姉さんも肌綺麗だから説得力あるなぁ、キールズのこうラインナップってあるんですけど、なんかちゃんと洗顔、クレンジング、ファーストステップ、セカンドステップ、サードステップ、フォースステップみたいな分かれてるんですよ。で、あなたの個別のみたいな。いや、うまい、このセールスはうまいみたいな。
なんであそこ骸骨なんですかね。
あー、多分科学がコンセプトなんですよ。
面白い。
皮膚科学なんですよね。
だから白衣なんですね。
そうです。
あー、一体感半端ない。
そうそう、で、あのキールズってお客さん一人に絶対客一人つくんですよ。だからちゃんとお肌の会話とかして、あとすごいあそこの特徴は特典つけるんですよね。
へー。
帰りにあのサンプル、サンプルの量が半端じゃないので、
へー、
このサンプルくださいってサンプル選べるんですよ。
へー、
それって結構すごいなと
思う、ね、すごい選べるのはすごいですね。
そうそうね、キールズ語る男はあんまいないと思いますけど。結構言ってますから
ね。すごいですね、そんなコンセプトしっかりしてるんだ。
そうですね、皮膚科学ですね。
面白い。なんかやっぱ日本なんか一体感っていうか、そのコンセプトのしっかりさってアメリカより結構日本の方がすごくないですか。
キールズ海外のメーカーですよね。
あの、私はキールズ知ったのってアメリカでキールズ出会ってからなんですけど、あんななってないですもん。
あ、そうなんですね。
あんな骸骨もいないし、白衣すら着てないし、みんな
日本もしっかりしてんな。じゃ
あそうなんです、だからキールズジャパンがあるかどうか知られませんけど、ちゃんとやっぱマーケティングとしてやってるんでしょうね。だからそういう感性ですよね、絶対それも。
キールズなんて高いから。
高い、うん、
それこそコンセプトしっかりして
ない、うん、ね、
変われないですよね、
変われないですよね、ああ面白い
そうだからそうやってね楽しんでいけば、
うんうん、
何でも学べるんですよね、
うん、全部勉強、うん、
本当に
松屋も勉強、
あ松屋ね、うん、俺も松屋の調味料は素晴らしいって急にかなさんに言いましたからねこいつ松屋も知っとるんや
みんな、なんだっけ、みんなの食卓でありたい松屋がコンセプトだから
そう、松屋の企業研究をしてた時に、
へ
え、調味料はレベル高えなと思って、
へ
え、今使ってるんだなと思って、へー、感心感心
感心ですよ。でもあれみんなの食卓でやりたいから安心安全がもう当たり前だから、うん、当たり前のレベルにそうやって調味料と野菜を持っていくみたいな、
うん、
いや最高
最高
だから、ま、吉野家入りたがらない女子多いけど、うんうん、松屋結構みんな入ってますもんね、
へー
女子は、ほんと
なるほどな、
多いです、松屋好きなんですよねって、結構超セラピーやってるお客さんとかも OL さんとかで、
うん、
何食べてるんですかって結構聞くと、いや恥ずかしながら松屋ばっか言ってませんランチの場所はもう松屋ですみたいなえでもめっちゃいいですよねってもう盛り上がる女子同士で
ね、みんなもっといろんなことに興味持ったらいいのにな、
うん、絶対持った方が自分のためになるし、その知識を使って還元できたらお客さんとか、うん、来て当たり前というか、
そうです ね単純に生きてて面白いの
でね、ほんと生きてて楽しくない人はほんと元気出して、
うん、
戻して、
そうですね、
自分の元気にで、いろんなことに視野を広げて欲しいというかしたら楽しい、絶対
そうですね、
はい、なんだかんだで結構
話したかな、はい、おお、ね、話したな、ということで、
はい、面白かったです、
ありがとうございました、
ありがとうございました、いや今日も濃い